皆さんおはようございます。5月26日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は、聖霊降臨日の礼拝を守りました。聖霊が下されたことを記念する、私立礼拝でありました。そしてまた、今日は三位一体史実と、言われる日であります。父と子と聖霊、この三つにいまして一つになる、になるこの神を、礼拝をする日であります。三位一体のこの神、私たちと共にですね、本当に、いてくださる。これ以上にですね、私たちにですね恵まれた日はないのではないのでしょうか。密にいまして一つなる神を私たちは褒めたたえることができるわけであります。この恵みに感謝しつつ、今日も、御言葉に聞いてまいりたいと思います。五旬祭の日に弟子たちにですねこの聖霊が与えられまして、臆病だったこの弟子たちがですね御言葉を語り始めました。その言葉はですね本当に人々の心を動かしまして、多くの人がその日に洗礼を受けます。誕生したばかりの教会はですね、すべての持ち物を、共有する生活共同体としてですね成長していったわけです。使徒言行録にもですね記されておりますですね、みんな持ち物を持ち寄って生活をしてたということが記されております。しかしですね、時代が経つにつれて教会にこの集まる人がですね多くなるに従いまして、全てをこの分かち合うこの共同体はですねなかなかこう維持できなくなってくる。そして次第にですねこの組織化されまして、この、監督と呼ばれるもの、あるいは執事という役職が生まれていきました。またですね、初代のこの人たちがいなくなりますと、2代目3代目の信徒たちがですね中心になってきますとですね、この最初のこの初代教会の教えからですね離れる人たちも出てきたわけです。いわゆるですね異端が生まれてきたわけであります。ともしますとですね、だんだん慣れ親しんできますと自分勝手な考え方でもってですね教会運営をしてしまったりとかですね、最初の福音とは違う福音が語られてしまったりとか、教会の中ではいろんなことが、どうも起きたようであります。聖霊降臨節を今迎えておりますけども、聖霊降臨節にはですね、今年もですね私たちの教会では使徒書と呼ばれる、ところからですね御言葉に、聞いていくことにしております。今日与えられましたこの聖書はですね、テモテへの手紙の1ですねの6章11節から、与えられておりますけども、この福音からですね、この書簡から、御言葉に聞いてまいりたいと思います。 使徒パウロはですね、異邦人伝道の使徒として、コリントですとかこのエフェソですね、今のトルコのですね、エーゲ海に面した、あたりでありますけども、このエフェソに次々にギリシャからこのその小アジアといわれるあたりにですね、次々にこの教会を建てていったわけですが、それらの教会にはですね、本当にこの、信頼する弟子たちをですね、この牧会者として、派遣していったわけであります。コリントですね、ギリシャの、コリントにはですね、アポロですね、そしてまたこのエフェソ、エフェソですね、今テモテを、派遣しました。でクレタ島ですね、にはテトスを派遣してます。ですから、テモテあるいはテトスといったですね、テトスへの手紙とかテモテへの手紙という書簡が残されておりますけどもですね、そのですね、そういう、書簡からですね、この時期も御言葉に聞きたいと思います。今日の与えられた聖書はですね、テモテの1、6章11節から21節であります。このテモテの手紙はですね、エフェソの本当に若い 牧会者本当にですねに送ったそのパウロの書簡であるわけです。この中心にはですね、事柄はですね、異端と言われるものですねにどう取り組んでいくかということであります。教会がこの、成長するに従いましてですね、この使徒の教えとは異なるさまざまな教えが出てきてます。でそれが教会をですね、混乱させるようになっていったわけであります。初代教会の異端はですね、このユダヤ教からこの、改宗した人たちがですね、この、持ち込んできた律法主義ですね、戒めを守らないと救われないんだというようなこの、考え方とですね、この新しく教会に入ってきたこの、ギリシャ人たち、ギリシャ系の人たちが持ち込んできた、いわゆるですね、グノーシスと呼ばれるような、ですね、人の本質というものはですね、霊であって、肉は汚れているんだというようなですね、考え方をするこのグノーシス、その呼ばれるものがその中心でありました。では今日はですね、このテモテの手紙に、記されております、このテモテの、手紙1ですねに記されているですね、この異端問題ですねを浮き彫りにして、本当に正しい信仰とは何なのかと、私たちは一体何を基準にして信仰生活をしていくのか、そしてですね、本当の誠の教会となるためにはですね、どのようにしてどこに元を置いて生きていくべきなのかをですね、聞いてまいりたいと思います。この初めにですね、テモテの手紙のこれは、今日は1ですけども、その手紙の1章からですね聞いていきたいんですがですね、この異端、いわゆる異なる教えがどのように、記されているのかをまず見てみたいと思います。最初に出てくるのがですね、1章のこの、3節、以下であります。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたは、 エフェソにとどまってある人々にこの命じなさいと、異なる教えを説いたり作り話や霧のない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は信仰による神の救いの計画の実現よりもむしろ無意味な詮索を引き起こしますと。私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々はこれらのものからそれて無益な議論の中に迷い込みましたとあります。ユダヤ教のですね、流れを組むこの立法主義者がその教会の中でですね、この安息日とか食物の戒めを守らない人々を、おそらくですね、攻撃していたものだと思います。次に出てきますのがこのテモテのですね、1の、4章の、1節以下です。1節から3節です。しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。彼らは自分の良心に焼き印を押されており、結婚を禁じたりある種の食物を足すことを命じたりします。しかしこの食物は信仰を持ち真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。というのは神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。神の言葉と祈りとによって聖なるものとされるからです、とそのように記されています。この禁欲をですね、解くこのグノーシスと呼ばれる人々なんですね。彼らにとって、肉体というのは汚れていて、禁欲によって清めなければいけないと考えていたわけです。最後に出てきますのが、6章、先ほど読んでいただいた、6章の、3節、3節の、以下であります。異なる教えを説き、私たちの主イエスキリストの健全な言葉にも信心に基づく教えにも従わない者がいれば、その者は高慢で何も分からず議論や口論にやみつきになっています。そこから妬み、争い、中傷、邪推、絶え間ない言い争いが生じるのです。これらは精神が腐り、真理に背を向け信心を利得の道と考える者の間で起こるものですとですね。まあすごいことがですね、書いてあります。異なる教えを説く人たちはですね、この信仰をこの金儲けの手段と考える傾向もどうもあったようです。異端とどのように戦うのかが問われてきます。これらの記事からですね、要約されるのはですね、どういうことなんでしょうか。この異端の特徴の一つはですね、関心がですね、その自分自身が救われるという、そういう点だと思うんです。彼らはですね、言いますね、先ほど読んだ4章3節、救われるためには結婚してはいけない、救われるためにはある食物を食べるなと。異端の多くはですね、その禁欲主義として出てくるわけです。欲望を断つですね、その禁欲によって救われるとするこの運動はどの時代にも起こってくるわけですね。その救いはですね、 神様の恵みなんですよね。ですからその恵みは見えないものです。その見えない救いを見えるようにしたいと、自分の力で確保したいという動きが異なる教えになってくるわけです。しかしパウロはですね、このガラテヤの信徒への手紙ですが、ガラテヤの教会のに手紙を送るわけです。ガラテヤの信徒の手紙の2章21節でね、こう言ってるんです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいますと言ってるんです。確かにそうですね。救われるためにこの禁欲が必要であれば、イエスはなぜ十字架で死なれたのかと。教えを守れば救われるとするならば、あなたは主イエスのこの十字架をですね、否定するんですかとパウロは言ってるんですよ。本当の禁欲っていうのは、自分が救われるためじゃなくって、愛から生まれてくるんじゃないんでしょうか。パウロはこのローマの信徒への手紙の中で、この、神殿に捧げられた肉をですね、食べてもいいかどうなのかという議論を展開するわけですが、その中で言ってます。ローマの信徒の手紙14章の15節でこう言ってます。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことでその兄弟を滅ぼしてはなりませんと。キリストはその兄弟のために死んでくださったんですと言ってます。キリストの愛のために食物をですね、その断念する、これこそが私たちのなすべき禁欲なんですよね。自分の救いを神に委ねるゆえにですね、キリスト者の関心は他者の救いに向かうんじゃないんでしょうか。友達がね、食べるものもない、仲間がね、本当に生活に困っている、だったら自分のできる範囲のことをなすことが、それがやっぱりキリストが私たちに望んでおられることじゃないでしょうか。ねえ、パン一つしかないけども、二つに割れば二人で食べることができるわけでしょう。ねえ、そういうようなできる限り思いを隣人のために捧げていくことが大事じゃないでしょうか。で、またこの異端の第二はですね、この金銭を取り扱うことによって生まれてくるわけですよ。パウロは手元に教えます。今日の6章のですね、3節から5節ですね、異なる教えを説きですね、6章の3節から、5節ですね、異なる教えを説き、私たちの主イエスキリストの健全な言葉にも信心に基づく教えにも従わない者がいれば、その者は高慢で何も分からず、議論や口論に病みつきになっています。そこから妬み、争い、中傷、邪推、絶え間ない争いが生じるのです。これらは精神が腐り、真理に背を向け、信心を利得の道と考える者の間で起こるものです。もっともこの信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。このようにですね、記されています。なぜならば私たちは何も持たずに世に生まれて、世を去るときは何も持っていくことができないからだ。食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきだと言ってるんですね。本当にどのような境遇にあっても満ち足りる、 生き方が外的状況に左右されない信仰者が与えられる平安なんです。パウロはですね、金銭そのものを否定しませんけども、金銭欲から多くの罪が生まれることを指摘しています。金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害な様々なの欲望に陥りますと、その欲望が人を滅亡と破産に、破滅に陥れます。金銭の欲は全ての悪の根ですと。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、様々のひどい苦しみで突き刺された者もいますと。この6章の9節から10節でですね、そういうことも言われてるんですね。主イエスが教えられたようにですね、あなたの富のあるところにあなたの心もあるか。そうなんですよ。この貪欲な人がいますですよね。ここで異端とはですね、何かを整理してみますとですね、最初に述べましたように、初代教会の異端としては、このユダヤ主義とグノーシス主義が主なものだったんですが、2世紀ですねに入っていきますと、この旧約の神と新約の神の違いを説いてですね、その旧約を否定して、ルカ福音書とパウロ書簡ののみを聖典とした、そういう時もあったんですね。この動きに対抗するために 教会はですね、旧約聖書と新約聖書ですね、全部27巻をですね、聖典として編成していきました。またですね、この2世紀の後半で、モンタヌスという人が出たんですが、この聖霊の働きを象徴してですね、そのキリストの再臨と終末が近いことを熱心に説いてですね、厳しい禁欲を進めてるんですね。このような異端の広がりの中で、教会はですね、人の教えを人信条の形でまとめまして、今日でもこの信条が教会の、信仰の基本に、なっているわけであります。日本キリスト教団のこの人信条ですね、今日も、ですね、告白しましたけども、全部この時のものが元になってんです。で、ところでですね、この欲について、旧約聖書のですね、この箴言というですね、箴言の30章の7節から9節にこういう言葉が載っております。知恵文学ですね、本当に知恵。二つのことをあなたに願いますと、私が死ぬまでそれを拒まないでください。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてくださいと。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽きたれれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の御名を汚しかねません。貧しければ盗みを働き、私の神の名を汚しかねません。この箴言のね、この言葉ですよね。金持ちにもせず、貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。なんともへりくだった言葉ですよね。私のために定められたパン、そうなんです。神様が私に定めてくださったものでいいですよと言ってるんですよね。箴言の言葉の中にはですね、本当に知恵があるんじゃないんでしょうか。食べ物がなければその ですね、盗みを敷かれない自分の存在だ、それほど自分の心は乏しいものなんだ、そういう自分の罪を犯しやすい自分 をよくわきまえてますね。持ち物がありすぎれば傲慢になる、自分も知ってますよ。本当にね、傲慢な人いますよ。その中で正しい道を祈り求めるんです。この信玄の精神こそですね、パウロが私たちに、進めている生き方じゃないでしょうか。私たちは裸で何も持たないで生まれてきました。裸で死んでいきます。この世の中で本当に必要なのはですね、食べるものと着るものだけがかもしれません。そして神様は必要なものを与えてくださるんだ。だからパウロは言うんです。この世で富んでいる人々に命じなさいと、傲慢にならず不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように、善を行い良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、誠の命を得るために未来に備えて自分のために堅固な基礎を築くようにと、こういう言葉を言ってるんですね。確かにそうですね。本当にね、物惜しみしないで喜んで分け与える、その心が大事じゃないでしょうか。思うんですけども、本当にあの能登半島で、地震が起きてですね、苦しんでる時にもう全然無関心で、自分の言葉を考えてる人、もう今年も本当に会いましたけども、無関心で、その人のその地震で財産をなくして仕事の場もなくしてしまったような人たちに何かできないでしょうかという方もいれば、何も関心のない人もいるわけですよ。ねえ、この今からですね、あの2011年起きたあの東日本大震災の時に、私もですね、私たちの教会も皆でできる限りのことをしようよとしましたけど、その時に、募金を呼びかけても何の反応も示されない人もいます。まあそれはそれはそうですからね、仕方ないですけども、そうはやっぱりなっちゃいけないと思うんですよ。何をしたらいいだろうかと、ねえ、何かをしようと、皆さんそれなりに心を動かすわけですよね。だけどなかなか喜んで分け与えるようなことをする、ね、できる人ってそんなに多くはないんですね。悲しいですよ。パウロは最後にですね、手元に進めます。今日の6章の20節ですね。あなたに委ねられているものを守り、俗悪な無駄な話と不当にも知識と呼ばれている反対論と避けなさいと言ってます。知識と呼ばれている反対論がこの、グノーシスですね、いわゆる知識ですよ。自分は神様の奥義を知っている、そのおごりが人々を間違った方向に導いていったんですよ。俗悪な無駄話と反対論と避けなさいと言ってます。パウロはですね、異端の人々とのこの不毛な議論は避けようと言ってます。教会はですね、そのもちろん神様の言葉を聞いてそれを行う場なんですよね。で、不毛の議論をする場所じゃないんですよ。 本当に不毛な議論 が多いと、その選挙は前へ進んでいかない現実、本当に見てきましたね。また議論をするならいいけど、議論にならない、人の言葉を聞こうともしない、それが私たちにあるんじゃないんでしょうか。本当に神様の言葉を聞いて、それを誠実に行っていくことが大事じゃないでしょうか。異端はですね、この教会のやめる部分から始まっていくんですよ。異端っていうのはね、外から来るんじゃなくって、教会の内部、あるいは自分たち、私たち一人一人の中から生まれてくるんじゃないんでしょうか。このことは私たちにですね、本当の異端とは何かを教えてるんじゃないんでしょうか。ユダヤ主義とかグノーシス主義が恐るべき異端なで、恐るべき異端なんじゃなくて、今日で言えばですね、統一教会とか、エホバの証人とかね、あるいはモルモン教といったものが恐るべき異端じゃなくてですね、本当の異端は私たちの一人一人の心の中にあるんじゃないんでしょうか。他の人たちの考え方に無関心だったり、否定をする、一生懸命に救いを人のために動いていこうよと、やってるものを否定する、本当にですね、救いを自分の手に持ちたいとか、今しを守らない人を不快に思ってしまう、異なった自分たちの考えとはですね、その合わないものを締め出していってしまうね、そういう人を不愉快に思ってですね、回帰にかけてしまうようなね、ひどいことをする、実際に起きてるんですよ。とんでもない手段に登って人を亡き者にしてしまう、恐ろしいことが教会の中で起きてるわけですよね。あるいは教会の中でもね、礼拝を守らない、あるいは献金をしない、ね、そういうものは救われないんだと、そういう思いがですね、本当に、出てきてしまうんですよ。きちっとした献金をしないものを締め出す、ね、本当にそれで教会が成り立っていくのか、そんな形で現れてきてしまう。異端というものはね、私たちの問題じゃないでしょうか。聖書の勧めは、相手が何をしてくれるかじゃなくって、自分は何が できるのかを求めていくことではないでしょうか。人を愛するとは、自分が持てるものを相手のためにね、使ってもらう、そのためには自分の持てるものを相手のために捧げていくことではないでしょうか。自分が得していくならば、それは愛じゃないですよ。本当に自分だけがね、恵まれてればいいんだという人いっぱいいますよ。寂しいですね、そういう人って。本当にそこには愛はないです。私たちにはですね、この知恵が、信仰にこの裏打ちされた知恵が求められるんですよ。ダイホルド・ニーバーのですね、祈りが、本当にですね、の祈りが必要じゃないでしょうか。ニーバーは祈ります。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできる 物を変えることができないものとを識別する知恵を与えたまえと祈ってます。本当に、そういうものじゃないでしょうか。知恵をですね与えていただきたいなと、常に私たちはですね祈ることが大事じゃないでしょうか。そのことによってですねこの、教会が本当に誠の教会となっていくんじゃないでしょうか。誠の信仰者として成長していくんじゃないでしょうか。どうか皆さんの上にですね主の祝福豊かにありますように、お祈りしています。では祈りましょう。神様、この三位一体の至実礼拝を守ることができまして感謝いたします。誠の信仰者としてなれますように、誠の教会となることができますように、どうか私たちに知恵を与えてください。信仰者としての良き旅路を歩むことができますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。